皆さんおはようございます。今年の対抗節は来週12月1日から始まります。私たちの教会ではこの教会歴を守っています。教会歴は対抗節からアドベントからスタートしますので、今週がこの教会歴では1年の最後の週、大晦日になります。教会歴の最終聖日にあたる今朝、私たちはキリストが王であること、私たちの王であることを覚えます。先週日本では皇位継承の二大儀式を終えられた令和天皇のニュースが伝えられていました。息子がいない令和天皇の皇位を誰が将来継承するのか関心が持たれているようです。まあ少なくともと言いますか、間違ってもこの皆さんの中から家族や親戚から皇位を継承する方が出てくるとは思わないと思います。また昨日は、タイを訪問していた、バチカンからタイを訪問していたローマ法王が東京に着いたニュースが報道されていました。世界に12億人いる信徒からなるカトリック教会の頂点に立つローマ法王は、世界のこの三大宗教の指導者として大きな影響力を持ち、また大きな責任を担っておられる方です。現在のフランシス法王は南米アルゼンチン出身ですが、次の教皇、この法王には日本を含むアジア出身の出身者が法王として選ばれる可能性があると、言われています。まあこれも皆さんの中から法王になる方はいないと思いますが、天皇家の皇位継承についても、また次のローマ法王の任命にしても、特別な地位、また権威を相続分として受ける方が次の時代に必ず現れることだと思います。では私たちの王であり主であるイエス・キリストを救い主として信じている者にとって、私たちにとってどのような地位や特権が相続分として与えられているんでしょうか。今朝ご一緒に新約聖書のコロサイ人の手紙1章11節から20節を通して、私たちキリスト者すべてに漏れなく与えられているこの相続分についてご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第三礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれの必要をよくご存知ですから、それぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧をどうぞ与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ、今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが御言葉を通して語ってください。願わくば、助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。それぞれが聞いた御言葉を心に留め持ち帰り、今週のそれぞれの生活にあなたに聞き従ったりすることができるように、心に御言葉を留めて帰ることができるように備えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して私たちの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書を、今朝コロサイ人の手紙1章 11節から20節を見ていきます。お開きください。もう一度11節と12節を読みします。11節。神の栄光の支配により、あらゆる力を持って強くされ、どんなことにも忍耐し、寛容でいられますように。また、光の中にある聖徒の相続分に預かる資格をあなた方に与えてくださった御父に、喜びを持って感謝を捧げることができますように。昨日23日は祝日でした。祝日とは知らずにですね、近所のクリニックに行ったら休診と出てました。勤労感謝のお休みの日でした。アメリカでは今週28日の木曜日が感謝祭の祝日にあたります。秋の収穫を感謝するこの時期に、私たちも神から与えられている聖徒の相続分を感謝し、今週の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。パウロは、ここで聖徒と記されていますけど、すなわちキリスト者のすべてが神の栄光の支配の中で生かされていることを教えています。また、どんなことにも忍耐し、寛容でいられるように、あらゆる力を持って私たちを強めてくださる神に、喜びを持って感謝を捧げることができるように、祈り進めています。神から与えられる聖徒の相続分とは、この世において私たちが自分たちの祖父母やまた両親から相続するこの目に見える財産、それが土地やお金であっても、これらとは違い、私たちが主イエスを通して信じ、神の子として生まれ変わったその瞬間から相続した目には見えない霊的な相続、霊的な財産であることがわかります。では、どのようにしたら私たちはこれらの霊的財産を神から受け取る資格が与えられるんでしょうか。続く13節、14節を読みします。御父は私たちを暗闇の力から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。キリスト者に与えられているこの聖徒の相続分とは、私たちが主イエスを救い主として信じ受け入れたときに、漏れなく受け取ることができる特権です。それは、罪によるこの暗闇の支配から解放され、救い出され、光の子として御子イエス・キリストの支配に移されたときから受け取ることのできる相続分であります。パウロが最初に祈っているように、私たちは神の栄光の支配、キリストの支配に今置かれているということ。その神の支配に置かれた、キリストの支配に置かれた特権とは、この罪の贖い、すなわちパウロが言うように罪の許しを受け、神の子として光の中を歩むことが許されていることにあります。続く15節から18節を読みします。御子は見えない神の形であり、すべて作られたものより先に生まれた方です。なぜなら、天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っています。また、御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうして、すべてのことにおいて、第一のものとなられました。私たちは、肉眼では見ることのできない神に、いつの日か顔と顔を合わせて会いたいと 願っています。この世に生きている以上、霊なる神を肉眼で見ることはできません。けれども、神の姿を求めるとき、私たちは目で見えることのできない、パウロがここに語っている見えない神の形である御子イエス・キリストを思い巡らすことができます。御子は万物に先立って存在し、万物は御子にあって成り立っているとパウロは言明しています。そして御子はそのすべての教会の頭として存在しています。先ほどローマ法王の話をしましたけれども、12億のカトリック信徒の頂点に立つローマ法王であっても、教会の頭である主イエス・キリストに仕えるものとして、法王の働きをされています。18節、大変重要な箇所です。すべてのことにおいて第一のものとなられました、と、新改訳2017で訳されています。すべてのことにおいて第一のものとされた。この表現を通してパウロは、創造主なる神の働きの中で、どんなことよりも、何よりも、最初のもの、第一のものとして、最初である、初めである、巫女のこの卓越性、または優一性を強調しています。言語の言葉にも第一っていう言葉がありますけれども、すべてのものを卓越している、あらゆる権威、権力に対して優位な立場にあるということで、この卓越性、優位性ということが、この第一のものという言葉に強調されています。天と地において、見えるものも見えないものも、すべてが御子によって作られ、そして御子のために作られた真実を通して、私たちの罪の支配、暗闇の世界から救い出してくださった、主イエス・キリストの卓越性、または唯一性を、この18節で確認することができます。すべてのことにおいて、第一のものとなられたキリストを私たちは王の王、主の主と呼んでいます。そして、そのようなすべての頂点に立つ御子を私たちを救うために神は惜しみなく与えてくださった。その神の愛に私たちは感謝を捧げることができます。19節、20節をお読みします。なぜなら神はご自分の導きしたものすべてを御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和をもたらし、御子によって御子のために万物を和解させること、すなわち、地にあるものも天にあるものも、御子によって和解させることを良しとしてくださったからです。最初に、天と地を創造された、万物を創造された神の目的は、被造物がすべて良いものを通して作られ、創造主である神の栄光を表すことにありました。けれども、最初の人間が罪の誘惑に負けてしまい、罪による堕落が人間を含むすべての被造物に及んでしまいました。けれども神はご自分が創造された世界を諦めることも捨てることもなさいませんでした。この世を、世界を神を愛しておられ、この世界を救うためにご自分の満ち満ちた姿、ご性質をすべて御子のうちに宿らせた、パウロは語っています。御子が父なる神から受け継いだことを継承されたことは、この世と被造物、すべてへの愛であり、人間の罪を許す憐れみと恵みでした。神のご計画は、ご自分と被造物すべての和解をもたらし、堕落した世界と罪に囚われた 全人類を救うことにありました。そのため神は御子を罪の並べの備え物として十字架にかけてくださいました。主イエスが私たちのために十字架にかかり流された血潮を通して私たちの罪が許され、神との平和、和解の関係が成立します。今もなお創造主なる神はこの世界を愛しています。そしてご自身との和解を通してこの世界が贖われること、回復することを、すべてのものの罪の許しを得、神との関係が完全に回復することを、平和が与えられることを願い、そのために働いていてくださっています。地にあるものも天にあるものも、すべてのものが御子によって和解できるように、御子を救い主として、王なるキリストとしてこの世に使わせてくださいました。最後にまとめていきます。昨年の12月から始まった対抗節以来、1年を通して私たちは教会歴の暦から主イエスキリストの生涯とその教えを御言葉から共に聞き学んできました。王なるキリストの聖日を今朝共に祝う日に、パウロが喜びを持って感謝を捧げることができますように祈り奨励しているように、私たちもキリストに喜んで感謝を今捧げることができているでしょうか。改めてキリスト者として自分が生徒の相続分として受け取っているその大きさに、その素晴らしさに気がつき感謝を捧げることができるでしょうか。この世のどのような王座であれ、支配であれ、権威であっても、王なるキリストを超えるものはない、卓越するものは何もないことを再確認したいと思います。そして私たちと神との関係を正常なものに回復させるために、神の御子が十字架にかかり血を流され、死んでくださり、三日後に死に勝利して最初に死から復活してくださったことを感謝したいと思います。私たちに永遠の命の希望を、復活の希望を主は与えてくださいました。私たち人間の目で見ることのできない霊であり、誠であり、愛であり、恵みである、神のすべての形を相続されている、満たされている主イエスキリストをぜひ心に救い主として受けることをお勧めしたいと思います。もうすでに御子イエスキリストを救い主として信じ受け入れている方々にあっては、神の栄光の支配に今私たちが置かれていることを、また私たちがこの地上でキリスト者として、キリストに似た者としてふさわしく生きるために、神が忍耐と寛容を与えてくださる、その力を日々与えてくださる神に感謝を捧げ、キリストを褒めたたえたいと思います。そして今、私たちにこの生徒の相続分である特権を受け取ることができる資格をもうすでに与えてくださっている、父なる神の惜しみない愛と恵みに感謝を捧げたいと思います。来週の対抗節から始まる新しい教会歴の一年も、王なるキリストの力により頼み、そしてキリストの似姿に私たちも変えられていくことができるように、共に願い祈っていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。 今朝のコロサイ人一章の御言葉をありがとうございます。パウロがその信仰をコロサイの教会の人々に告白しています。私たちキリストを信じる者に一人一人に漏れなく与えられている聖徒の相続分、光の支配の中に置かれている者として、また罪許され贖われた者として、あなたの子として、あなたを王として、あなたの御国に仕える者として、今ここに生かされていることを覚え感謝いたします。この地上のどんな権威、権力、王座、主権よりもはるかに超えて、この世のすべてを治められる王の王、主である、主の主であるあなたにより頼み、仕えることができる幸いを感謝いたします。主よ、あなたが望んでおられるように、一人でも多くの方があなたを救い主として受け入れ、あなたの御国の一員になること、また神の家族の一員となることができますように、あなたの主権に従うことができるように助け導いてください。主、どうぞ私たちに会っても同じように、あなたの見姿を表すことができますように、あなたの憐れみを、寛容を、忍耐を表すことができますように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主、私たちの王、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。